次に平家の方より高橋の方眼長綱五百余騎で進んだり、木曽殿の方より樋口二郎兼光落合の五郎兼行三百余騎で馳せ向こう。しばし支えて戦いけるが、高橋が勢は国々の仮武者なれば一騎も落ち合わず、我先にとこそ落ち行きけれ。高橋心は高く思えども、後ろあばらになりければ力及ばで引き退く。ただ一騎落ちてゆくところに、越中の国の住人入善の小太郎行重良い仇と目をかけ、無知あぶみを合わせてはせきたり、押し並べてむずと組む。高橋入善をつこうで蔵の前輪に押し付け、和君は何者ぞ、名乗れ聞こう、どういければ。越中の国の住人入善小太郎行重少年18歳と名乗る。アナムザン小僧遅れし長綱が子も、今年はあらば18歳ぞかし、和君ねじ切ってすつべけれども助けんとて許しけり。我が身も馬よりおり、しばらく味方のせいまたんとて休みいたり。入善我をば助けたれども、あっぱれがたきやいかにもして歌ばやと思い至るところに、高橋打ち解けて物語しけり。入善優れたる早技のの子で、刀を抜き飛んでかかり、高橋が打ちかぶと二刀刺す。去るほどに入善が労働三期遅ればせに来て落ちおうたり。高橋心は高く思えども、運やつきにけん仇はあまたあり、痛手は大津、そこにてついに打たれにけり。平家物語巻7、篠原合戦の2回目です。原文はいつものように学びやホームページ www.voiceblog.jp/学びやで見ることができます。前回は斉藤実盛が平家に味方する武士たちの覚悟を試す場面をお送りしました。平家は加賀の国篠原に陣を敷きます。義仲も篠原へ攻め寄せ、ここで平家と義仲軍の戦いが行われます。まずは平家側は畠山重吉、木曽側は今井四郎が出て戦いが始まります。今回取り上げる場面はそんな戦闘の中で安易に敵に情けをかけてしまった高橋の方眼長綱を描いた場面をお送りします。それでは本文を見ていきます。次に平家の方より高橋の方眼長綱五百余騎で進んだり、こんな意味です。次に平家軍から高橋の方眼長綱というものが五百騎で進み出た。木曽殿の方より樋口二郎兼光落合の五郎兼行三百余騎で馳せ向こう。木曽の方から樋口二郎兼光落合の五郎兼行が三百騎で馳せ向かった。しばし支えて戦いけるが、高橋はしばらく持ちこたえて戦ったが、高橋が勢は国々の仮武者なれば、高橋の軍勢は諸国から臨時に集めた武士だったので、一騎も落ち合わず、我先にとこそ落ち行きけれ、一騎も刀を合わせようとせず、我先に逃げていった。なんと、高橋は自らの率いる兵たちにことごとく逃亡されてしまいました。高橋、心は高く思えども、後ろあばらになりければ、高橋は心では勇ましく思っていたが、後方の軍勢がまばらになったので、力及ばで引き退く。力及ばずに退却した。さあ、味方に逃げられた高橋は一人きりになってしまい、退却せざるを得ませんでした。ただ一騎落ちて行くところに、ただ一騎で落ち延びて行くところに、越中の国の住人入善の小太郎幸重、越中の国の住人で入善の小太郎幸重というものが、良い仇と目をかけ、ちょうどいい敵がいると目をつけて、無知あぶみを合わせてはせきたり、押し並べてむずと組む。馬に無知を当てあぶみを蹴り、馬を走らせて高橋に並んでむんずと組み合った。さあ、たった一人になってしまった高橋を源氏側の武士が見つけて襲ってきました。高橋入善を突こうで蔵の前輪に押し付け、高橋はその入善を捕まえて馬の蔵の前輪に押し付けて、さあ高橋強いです。襲われながらも逆に相手を捕らえてしまいました。高橋のセリフです。和君は何者ぞ、名乗れ聞こう、どういければ。お前は何者だ、名乗れ聞こう、と言ったので、捕らえられた入善が答えます。越中の国の住人入善小太郎幸重少年18歳と名乗る。越中の国の住人入善小太郎幸重18歳であると名乗った。さあ、これを聞いて高橋は驚きます。アナムザン小僧遅れし長綱が子も、今年はあらば18歳ぞかし。ああ、いたわしいことだ。去年亡くなった私長綱の子も今年生きていれば18歳だよ。和君ねじ切ってすべけれども助けんとて許しけり。本来ならお前の首をねじ切って捨てるところだが助けようと許した。さあ、 亡くなった我が子と同じような年の子を殺すことを忍びなく感じた高橋は、入善に情けをかけ命を奪うことをしませんでした。我が身も馬より降り、高橋自身も馬から降りて、しばらく味方の精馬たんとて休みいたり、しばらく味方の軍勢が来るのを待とうと休んでいた。ところが、入善の心の中のセリフです。入善、我をば助けたれども、あっぱれ敵や、いかにもして歌ばやと思い至るところに、入善は私を助けたとはいえ、こいつはなんとも素晴らしい敵だ、なんとしても討ち取りたいと思っていたところ、そう、自らを助けてくれた高橋の行動を喜びながらも、この高橋を討ち取ろうという野望をなくしていない入善です。一方、高橋はそれに気づいていません。高橋、打ち解けて物語しきり。高橋は打ち解けて語り合っていた。入善、優れたる早技の男で。入善は優れた早技の男で。刀を抜き、飛んでかかり、高橋が打ち兜を二刀刺す。刀を抜いて飛びかかって、高橋の打ち兜に刀を二刺しした。さて、打ち兜というのは兜の内側、つまり顔面に刀を刺したということです。去るほどに入善が労働三期。遅ればせに来て落ちようたり、そうしているうちに入善の労働が3期遅れて馬を馳せてやってきて合流した。高橋、心は高く思えども、運や尽きにけん。高橋は心では勇ましく思ったが、運が尽きてしまったのだろうか。仇はあまたあり、痛手は大つ、敵はたくさんおり、痛手を負ってしまい、そこにてついに打たれにけり、その場でついに打たれてしまった。さて、戦いの場において安易に敵に情けをかけたことが、結局自らの死を招いてしまいました。非情なる戦いの世界というのはこういうものです。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。次に、平家の方より高橋の砲丸長綱500余騎で進んだり、木曽殿の方より樋口次郎兼光落合の五郎兼行300余騎で長谷向こう、しばし支えて戦いけるが、高橋が勢は国々の仮武者なれば一騎持ち合わず、我先にとこそ落ち行きけれ、高橋心は高く思えども、後ろあばらになりければ力及ばで引き退く、ただ一騎落ちてゆくところに越中の国の住人入善の小太郎幸重良い仇と目をつけ、無知あぶみをはわせてはせきたり、押し並べてむずと組む、高橋入善をつこうで蔵の前輪に押し付け、和気味は何者ぞ、名乗れ聞こう、どいいければ。越中の国の住人、入善小太郎幸重、少年18歳と名乗る。穴無山、小僧、遅れし長綱が子も、今年はあらば18歳ぞかし。和気味ねじ切ってすつべけれども、助けん、とて許しけり。我が身も馬よりおり、しばらく味方の精馬たん、とて休みいたり。入善、我をば助けたれども、あっぱれ敵や、いかにもして歌ばや。と思い至るところに、高橋打ち解けて物語しきり、入善優れたる早技のおのこで、刀を抜き飛んでかかり、高橋が打ち兜を二刀刺す。去るほどに入善が労働三期遅ればせに来て落ちおうたり、高橋心は高く思えども、運や尽きにけん、敵はあまたあり、痛手は大つ、そこにてついに打たれにけり。本日の授業はここまでになります。